今日恵みをいただく御言葉はエステル記の4章です。エステル記4章、ではエステル記の4章はじめに1節から3節を宣言いたします。モルテカイはなされたすべてのことを知った。モルテカイは衣を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声で激しくわめき叫びながら都の真ん中に出て行った。そして王の門の前のところまで来た。王の門の中には荒布をまとったままでは入ることができなかったのである。王の命令とその法令が届いたどの州においてもユダヤ人の間には大きな悲しみがあり、断食と泣き声と嘆きが起こり、多くの人たちは荒布をまとって灰の上に座った。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、今朝もあなたを王の王として仰ぎ見、我らはここにあなたのお言葉をいただきたく、ここに集いました。イエスよ、どうぞあなたがお語りください。私たちに今必要な御言葉を語ってくださり、私たちが進むべき道、また進んではならない道、どうか示してください。今問い継ぐ正面の唇も、また預かる一人と耳も通り良くして、あなたの御座から流れ滴る命の御言葉、これに豊かに預かり尽くすことができますように、人一滴たりとも漏らすことがないように、主よ、どうぞ我らをあなたへと集中させてください。初めから終わりまでのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ
ー。ハレルヤ
ー。今週も新しく明けました。主の御言葉によって始められ、また主の御言葉の中に進めるこの幸い、この恵みに感謝いたします。
アーメン。
私たちは今このつくば未来に使わされております。また、一人一人それぞれの場所場所に使わされるべき場所場所があるんですけども、これは、ね、なんでそこに置かれたのか、なぜそこに進もうとしているのか、私たちが、ね、イエス様を信じて、そしてイエス様にあって歩んでいる限り、神様が、ね、その道を備えておられて、そしてこれに行きなさいって、ね、おっしゃってるんですね。今日の箇所においては、嘆き悲しみが、ね、叫びが起こりました。ね、ユダヤ人全体が、ね、神の民が、全滅させられる危機に陥っておりました。で、しかも、それは、ね、当時のペルシア帝国という、ね、まあ、その当時の地上で最も権威のある国家が、殺しにかかってきているわけですね。そしてその法令は取り消すことができない、法令です。そういうわけで、このユダヤ人全体の間に、ね、大きな嘆き悲しみが起こりました。モルデカイは、なされたすべてのことを、ね、知ると、ね、まず衣を裂いて、荒布をまとって、灰をかぶって、そして、行くんですけども、けれども、王の門の前のところ、ね、これ、モルテカイがいつも、ね、その、仕事をしているところです。そこに行くんですが、しかし、ね、王の門の中には、ね、入ることができませんでした。当時の法令で荒布をまとったままで入ることができなかった、とあります。それでもモルテカイは荒布を脱ぎませんでした。ね、それは、この荒布をまとうという行為は当時ユダヤ人にとって、ね、主の御前に、ね、自分自身を、この荒布をまとって、自分を低くし、そしてただ主に求めるという行為をしているからですね、衣を引き裂く。これは、この自分の心を引き裂いているという主の御前に示す行為でした。ですからこれ全部主のためにやってるんですね。エステル記は、ね、どういうわけだか、主という言葉、神という言葉は一切、ね、上らせませんが、しかし、本当にこのモルテカイの行動の裏には、主に対する思いが、ね、あったわけです。で、それで、モルテカイはこの門の中には入れず、ね、そしてエステルに会いたかったんですけど、しかし、エステルのにこれ伝えるよりも、まず、ね、主の前に、この自分自身、灰をかぶって、荒布をまとって、ね、断食を、ね、するということ。これがモルテカイにとっての最優先だったんですね。 ユダヤ人全体においても、この断食と泣き声と嘆きが起こり、多くの人たちは荒布をまとって灰の上に座ったと書いてあります。彼らにも、ユダヤ人全体にも、この神様に向かう心があったからこの行動をしていたわけですね。ユダヤ人の危機がありました。これをユダヤ人たちは政治的な方法だとか、軍事的な方法だとか、一切それに向かうよりもまず先に、この主の御前に断食して、また荒布をまとって主に向かって叫ぶということをしていたんですね。だからユダヤ人という民族は、このエステル記の時代においても生きながらえ、またその後の本当に多くの苦難、またね、近代においてはホロコーストのによってユダヤ人滅亡の危機がありました。それでも乗り越えて、そしてさらに国が建てられ、今もこうしてユダヤ人各国が攻め入っている状況の中においても、本当に一人力強く立っている有様があります。これは本当に彼らが神様に向かうということを常々してきたからなんですね。で、そして、この王宮の中にいるエステルたちにも、このこと、このモルテガイがこういう状況であるということが、報告されて、エステルの方に報告されてい、きました。で、するとエステルは、それを聞いて、悲しんで、で、そして、このエステルは、ね、彼女に仕えている、ね、ハタクという宦官、ね、に、を呼び寄せて、で、モルテガイのところに行って、なんでこういうことをしているのか、ね、荒布を脱がせて、そして、衣服を、ね、エステルが送って、これを着るように言うんですけど、しかしモルテガイはそれを、断ります。脱ぐわけにいかないんです、荒布を。主の御前にもうずっと立っているから、だからこの荒布を脱ぐわけにはいかない。だから、モルテガイはその送られた衣服を拒否して、で、そして、エステルに、対して、今、これこれの状況である。で、何節見ますと、モルテガイは自分の身に起こったことをすべて彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために、王の宝物庫に納めると約束した正確な金額も告げた。また、ユダヤ人を根絶やしにするために、スサで発布された法令の文書の写しを彼に渡した。というふうに書いてあります。この、今、こういう状況であるということ、王宮の中にいるエステルには届いていなかったんですね。そして、モルテガイ自身が、この、まあ、言ってみれば、このすべてのことの、まあ、とっかかり、まあ、トリガーを引いてしまったような状況にあったわけですね。モルテガイが、こういう状況であるということをエステルに伝えます。で、8節の後半を見ますと、それは、エステルに見せて事情を知らせ、そして彼女が王のところに行って、自分の民族のために王からの憐れみを乞い求めるように、彼女に命じるためであった。というふうに書いてありますね。このエステルが王妃という立場にあります。この時。この状況について王に訴え出ることができるのに、最もこの時間、この場所、この時において、最も適した人がエステルだったからですね。エステルに、この王様のところに行って、この自分の民族、神の民、ユダヤ民族のために、王に取り計らってほしいということを命じるために、この全てのことをエステルに打ち分けたわけです。ここにおいて、モルテガイ、私が悪かったんだとか、私があの時ハマンに、もう、偽りでもいいから、ひれ伏しておればこんなことにならなかった。ね、そういったことは一切出てこないんですね。モルテガイはただ主の御前に悔い改めの断食、自分の身を低くして、ただ主に願い求めるということ。そしてエステルに正確にこれこれの状況だから、神のために今危機に瀕しているから、ということだけを、これエステルに伝えたんですね。本当に私たち、信仰を貫き通すと、大体、それに対する反動が返ってきます。で、それで、ある人は、その反動を見て、 ああ、自分は、ね、信仰をもっと妥協してればよかった、ね、そういったことを思いがちです。あるいはね、私が悪かったんだって、ね、悪くないのに、ね、神の民としてのプライドを貫いたゆえにことが起きた。で、それを上回って神様の助けがあるにもかかわらず、それの反動だけを見て、ああ、私が悪かったんだって、そういうふうに、思いがちなところが私たちもあるかもしれませんが、しかし、モルテガイは一切そういうことはなく、ただね、この神の民として、このアマレクに対し、また、そのアガクに対して、アガク人に対して、貫いた、この神様の御前における正しい貫き、これに関しては一点の曇りもなかったんですね。で、そして、このエステルに、このことを告げました。周りのユダヤ人たちもそうです。周りのユダヤ人たち、モルデガイに対して、なんでお前はだけが、ね、このハマンに対して、ひれ伏さなかったのか、ね、そういったことを一切言わないんですね。むしろ、ユダヤ人たちは一緒になって、断食して、荒布をまとって、ね、神様に叫び求めておりました。だからユダヤ人は強いんです。ユダヤ人の本当にこの神様に対する貫き、それがあったから、まあ、他の民族からすればなんであんな頭が固いというふうに思うかもしれませんけれども、私たちも神様に対する貫きを貫いているとするならば、これは神様の目に高価で、ね、ノーブルなありさまです。このありさまを私たちも貫くとするならば、神様は必ず助けを起こしてくださり、そしてユダヤ人が、ね、なんでこんな、3500年も生き残ったのか、これは神様に対する貫きと、またテフィリン教育があったからですね。こうして、エステルは、このすべてのことを知ることになりましたが、しかし、懸念事項が、あるんですね。エステルはハタクに命じてモルテカに、伝えます。11節。王の家臣たちも、王の諸州の民も、誰でも知っているように、召されないのに、奥の中の中庭に入って、王のところに行く者は、男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし、王がその人に金の尺を差し伸ばせば、その人は生きながらえます。私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。この当時の法令がありました。王様から呼び出されていない状態で、王の中庭に入っていって、王のところに行くものは、男でも女でも死刑に処せられる、という法令があるんですね。王妃エステルも、それ例外ではありませんでした。このね、死刑に処せられるという、この法令がある。けれども、もしその法令があるにしても、それでも王の前に出て行って、しかし王様が金の尺をその人に差し伸ばすのであるならば、例外として生きながらえることができる。けれども、エステラは当時、その時、30日間、王様からお呼びがない、そういう状況でした。ですから王の前に出るとするならば、死刑に処せられるという、その危険性をはらんでおります。そういう法令があります。もし失敗したら、破滅してしまう。エッセルは、そういう躊躇、恐れが、あったかもしれません。それは自然なことです。神様の、身旨としては、これこれの道に行きなさい、ということが示された。けれども、日本の法令、もろもろの、会社の決まり、そうしたもろもろがある、そういった躊躇があります。エステルは、それを正直に信仰の父であるモルテガイに伝えます。で、12節。彼がエステルの言葉をモルテガイに告げると、モルテガイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。アーメン。 このエッセル、ユダヤ人から、ね、離れて王宮にいるから、ね、助かるだろうと考えてはいけないって、まあ、エステルとしてはそんなことは思っていなかったかもしれませんけれども、私たちはですね、こういうことを思いがちかもしれません。世界において神の民、ね、クリスチャンが、ね、迫害をしている、ある国ではもう、ね、まあ、特に共産圏の国においては本当に信仰を持つことが命がけ、ね、私たちは、ね、そういう国でないところにいる、安全だって考えて何もしないでいてはならないんですね。アクションを起こすべきです。神様に向かって叫ぶということ、これは私たちもできることです。この集いの中においては、ね、本当に日ごと、祈りに覚えて、ね、天聖においても、ね、本当に共産権のために、またその迫害下にある人々のために祈りを捧げております。本当に私たちも、ね、その、ね、危険な状況から離れて、ね、安全だと思ってはならないんですね。私たちは、ね、本当に主に向かって叫ぶということを、ね、するべきなんです。そしてモルテガイ、ね、言ってます。あなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。ね、アーメン。このような時に沈黙を守ってはならないと、ね、モルテガイは言います。あなたは王妃という立場になった。ね、王妃という立場、ね、何かと、ね、王妃、ね、プリンセス、という立場は女の子にとって、ね、一番の憧れの的ですね。本当にプリンセスになる、ということ、これは本当に映画の、ね、題材になり、アニメの題材に、ね、なったりします。けれども、プリンセスになったら、ね、王妃になったら、ね、それで終わりということではないんですね。王妃として、神様が立てた立場、それには意味があります。神様が王妃、プリンセスという立場にしたのには意味があるんですね。それは神の国のため、また神の民を救うため、モルテガイが言います。あなたがこのような時に沈黙を守るならば、ね、助けは他のところから来る。けれども、あなたも、あなたの父の家も滅びるだろう、ね、というふうに言われました。せっかく神様から与えられた地位、それを活用しないのであるならば、そのまま滅びてしまう。そして、助けと救い、その、ね、王妃として、神の民のために王様に願い出るという、そのこと、ね、その仕事をしないとするならば、そのまま滅びてしまう。けれども、救いは他から来る。モルデガイは言います。あなたが今ここに、あなたがその立場で置かれているのは、このような時のためかもしれない。今、私たちがこの場所に置かれているのは、その理由はこのような時、この日本という国、このような世界情勢、この今日本クリスチャン率がもう 0.5%、ね、プロテスタントとしてはもう 0.2% ぐらいでしょう。このような時のために皆さんが今このつくば未来、横浜、あるいは、ね、それぞれの場所場所に置かれている。神様が置いてくださった。私たちは無関係だと思ってはならないんです。安全圏にいると思っていたら、助けは、ね、主は他のところから送られます。しかし私たちは今、この場所に置かれている。この立場に置かれている。この財産、この状況、このプロフェッショナリティが与えられているからには、それを神様のために、また神の民のために活用するべきなんです。で、エステルはこのことを聞いて、モルデガイに返事を送ります。16節。行って、スサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩、食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。アメン。エステルは真っ先にお願いしたことは、私のために断食してくださいということでした。三日三晩の 断食です。そしてその上で法令に背くことであるけれども、死ぬという危険性があるけれども、しかしそれでも王様のところに参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。アーメン。本当にこれ、ここにイエス様の姿が映し出されます。イエス様は、ゲッセマネの祈りにおいて、私が願うようにではなく、あなたの御心のままになさってくださいと祈りました。そして、イエス様は十字架の道へと進み出ました。結果的にエステルは、救われるんですね。イサクも、ほふられずに救われました。けれども、イエス様が身代わりになって、死んでくださいました。しかし、3日の後、イエス様は復活しました。聖書は3日の後の復活、ということを、本当に、このエステル記においても、また、ホセア書においても、十字架の場面においても、3日目には必ず復活があるのだということを、知らせております。この3日間、エステルにとっても、また、ユダヤ人全体にとっても辛かったことでしょう。けれども、その3日の死の後には復活があるということを、私たちも知るべきです。エステルは、3日3晩、食べないで、飲まないで、いるように、これは、ただ単に食べず飲まずではないんですね。エステル記には神という言葉は出てきませんが、しかし、その裏におられる神様に祈り求めるために、神様に集中するために、神様に命を差し出して祈るために、こういうお願いをしたんです。そして、この願いをモルテカイに届けたところ、17節、モルテカイは出て行って、エステルが彼に頼んだ通りにした。アーメン。モルテガイはユダヤ人たちにこのことを伝えます。エステルが王の前に進み出る。だからあなた方は神様に3日3晩断食して祈り求めなさい。モルテガイが、この状況を作り出した張本人であるかのようなモルテガイがユダヤ人に行ったところ、ユダヤ人はそれに従うんですね。だからユダヤ人はユダヤ人なんです。神のプライドを貫き通したモルテガイが言った言葉だから、ということで受け止めました。もうユダヤ人から集団認知されたんじゃないんですね。むしろ、貫き通したモルテカイの言葉通りに3日3晩断食して神様に求めて、そして神様からの救いを待ち望んだんです。これだからユダヤ人は生き残ったんです。神様から守られたんです。私たちも主から与えられた使命があります。貫き通すべきプライドが神の民としての、またキリストに召し出されたもの、イエスキリストにあって王妃のようになったものとしてのプライドがあります。エステルもモルテガイもそれを貫き通しました。皆さんもイエス様にあって、本当にこの神の民としての、下ろしてはならないものは決して下ろさず、また貫くべきは貫き通す。この御言葉、私たちが貫き通すべきは御言葉です。御言葉をしっかりとこの、ところにおいて、つくば未来の地にしっかりと根ざすために、私たちは、目に見えるものが、小さいものとしても、弱いもののように見えたとしても、それでも、この御言葉を貫いて、そして、やがては、大いなる救いと持っていくべきです。このエステル記、最後を見ますと、モルデガイとエステルが大いに、権威を得て、栄誉を得て、力を得て、そして神の民が栄誉を得ましたね。今、このつくば未来、また、日本、裏の場所場所における神の民、それぞれプライドを貫き通すべきです。皆さんが本当にこの、今、この時代に生かされているのは、まさにこの時のため。私たちもこの御言葉を受け取りましょう。そしてこの日本において本当にこの神の言葉を大いに告げ知らせ、神の栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、我らあなたから召し出されました。あなたにの花嫁とされました。そして今この場所に置かれました。どうか私たちもその与えられた特権、これをこの時のために活用していくことができますように、どうか助け導き、 そして本当にこの今日走るべき道のりを全うさせ、これからのこの日々をあなたによって歩ませてください。今日いただきました御言葉に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する主よ、あなたの御名を心よって感謝します。アーメン。猛烈な怒りがありました。一人に対する怒りは一人にとどまらず、ユダヤ人全体という因縁もありました。主よ、アマレクとユダヤ人、これはもう主が両世にわたって敵対関係であると仰せられた関係です。イエス様、私たちも代々にわたって自分の命が尽きるまで絶対に交わってはならないもの、そして一線を越えてはならないものがあります。人は平和を言いますが、私たちは人が定められているその平和と、私たちの主の滅ぼしが一緒に立った時、いい子ぶって平和ではなく、主の定めに沿って私たちはモルデカイの門に立つべきです。主よ、神様は一人の人の不従順、サウルの不従順、それによって起きてしまっている、招いてしまっているその時代を今私たちにこの聖書の箇所を通して教えてくださったと感謝します。私たちは神の御前においてその従順と服従を貫かないということで、私たちの子子孫孫にこのような不幸をもたらすことがありませんよ。イエス様は私たちにいつの時代においてもモルデカイとして立つ力と信仰等を与えてください。聖なるプライド、そのために世が束になって敵対しかかってくるとしても、主よ、あなた自身の仰せられた御言葉を私たちが守るなら、主ご自身のプライドを守ったものをあなたが人目のように守ってくださることを感謝いたします。主よ、聖書は私たちにあらゆることの始まりとそして結末を教えています。だからどうしようかという時にどうしようかと模索するもので終わると、私たちは人間で終わります。どうしようかという課題がある時、主は何とおっしゃっているのかということを御言葉の中から知ることができますように、そしてそれを貫くために、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、心ではなくキリストを貫くことができますように。
アメン。
主よ、あなたが私たちを今日のこの箇所を通して教えてくださったことを感謝します。
アメン。
時に無事に平穏に私たちは過ごしたい時があります。でも主よ、あなたはその時を許さずに、今滅ぼしなさいとこのようなことを起こす方であることを感謝します。たくさんのものが必要ではありません。主の御意志に従う一人のモルデカイがあれば、この悪い時代を終わらすことができます。主よ、この悪い時代をもし終わらすために、あなたはモルデカイを望み、エステルを望んでおられ、まだ主の民を望んでおられるなら、どうぞ私たちを用いてください。この箇所に基づいて私たちの信仰を貫くことができますように。主のなさる技を心から感謝いたします。イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。
使わされたこの地に対して私たちがモルデカイとしてまだエステルとして立たなければならない。そしてこの場所で多くのモルデカイ、多くのエステルを育み育てなければならない。それは時代を正すための主の働きのために必要な人だからです。今日も祈っていきたいと思います。イエス様、このティアにおいて栄光の礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者を豊かに育んでください。この場所で天秤にして多くのモルデカイが、多くのエステルが生まれますように。そして世直しができますように。虐げられたその時代を退くことができますように。主が私たちを用いてください。ティアを用いてください。この時間祈っていきたいと思います。イエス様の名前を呼ぶ者はみんな救われます。私たちはこの力、この救いの力を得るために今日もイエス様の名前を呼びましょう。